もしもし。
じゃあ。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、私、娘が一人いましてね。
はい、最初に年齢を教えてください。
77歳。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
80歳です。
奥さん80歳。はい。で、お子さんは？
一人娘がいましたんですけども。
はい。
7年前に乳がんで亡くなっちゃったんです。
はい。
それでですね。
で、その時お嬢さん何歳ですか？
37歳。
はい。はい、それで？
それで、相続人がいなくなっちゃったんで。
はい。
で、親からの遺産が、土地がありましたんで。
はい。
先祖代々なもんですから。
はい。
できるだけ、市町村に使ってもらえればいいと思いまして、
はい、要するに公のところという使ってもらいたい、
公のところで平地に使ってもらいたいのが 理想なんですけども、
はい、
電話しましたら、
はい、
今どこの行政もね、
はい、
不動産では いただかないって言うんですよ。どうしてですかって言ったら、その草取りとか事故があると責任持たないといけないって、そういうわけで行政は今受け取らないって言うんですよ。市が必要として、将来必要として、何かに使う目的があれば、いただきますっていうこと。
ああ、なるほどね。
うん、
はい、わかりました、うん。で、どのぐらいの大きさなんですか？
坪数で120坪ですね。
120坪ね。
で、そのうちの50坪が月決めの駐車場に今8台使ってるんですけどね。
今、現在駐車場ですね。
現在駐車場です。
はい。
で、世帯住宅の、世帯住宅の家がありまして、120坪の中にありまして、
はい、
そこに姉、独身の姉がいたんですけども、
はい、
施設に入っちゃったんですよ。
はい、
で、今、空き家なんですね。
はい、
それでもう一つ、私が今いるところは30坪の自分たちが買ったんです。
はい、
それに他に投資と現金で約7000万があるんですよね。
はいはいはい、
ですから、お家目がいないこともないんですけど、普段普通全然本心普通ですしね、
はい、
あげたくないんだけども、結局誰にあげたらいいかが悩みの種でね。
そうすると、あなたの中にね、
はい、
まあ、77年間この間だけいろんな方にお世話になってきたから、例えば、まあ、お金を必要なところはいっぱいあるでしょうから、7000万といえば、まあ、個人としては大きなお金ですよね。
ああ、
それをいろんな施設で欲しいというところはたくさんあると思うんですけど、そういうところにあげるのも気が進まないわけですか。
いや、そこが悩んでるんですよね。本心普通がお家目に法定相続にあげた方がいいか、施設かどうか、その民間にあげた、そこが悩みで、それが決まれば、遺言状を書いていくんですけどね。
ああ、なるほどね。
うん、
そうすると、基本の相談っていうのは、要するに、現実にあんまり付き合いのない甥とか姪に渡すのか、それとも、行政の方がね、公のもので難しいとなれば、民間のいろんなさまざまな、それを必要としている施設がたくさんあるわけだから、そちらにあげようか悩んでるという、そういうことですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。
はい、
今日はスタジオに弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃってるので、伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
はい、お願いします。
はい。まず最初にちょっと確認させてくださいね。
はい。
もう奥様は亡くなっておられるんですか？
まだ、生存してますけども、認知症でデイサービス行ってるんです。
あ、奥様まだ、じゃあ、一緒に住んでおられるわけですか？
住んでますけど、重度の認知症ですから、全然相談にならないんです。
なるほど。
はい。
で、お嬢さんが一人いらしたけども、7年前に亡くなった。
はい。
で、ご兄弟は？
兄弟6人に2人かけましてですね。
はい。
私は一番下なんですよ。一番上がもう91で、もう、それからあと84だとか、なんかもう、年寄りばっかりなんです。
あ、なるほど。
はい。
で、ご兄弟、今、まだご存命なのが、
4名。
それで、その亡くなられた方には、それぞれお子さんいらっしゃるんですね。
いますね。
甥っ子、姪っ子がいるわけですね。 そうすると、先ほどあなた冒頭でね、相続人がいないというふうにおっしゃったけれども、はい、まず奥さん相続人としていますよね。
はい。
で、それから、奥さんと、あと、まあ、お子さんがいらっしゃらなくても、ご両親も亡くなられているということですから、
はい、
兄弟姉妹も、とか、その、甥っ子、姪っ子も、法定相続人にはなりますよね。
はい。
ですから、まあ、何もしなければ、奥さんに、4分の3と、ご兄弟に、まあ、残りの4分の1が行くというような、形になるんでしょうかね。
はい。
それでね、その120坪は、その奥様のね、まあ、今後の、はい、生活とか、あるいはご兄弟の今後の生活に役立てようという気持ちはないんですか？
俺は、先祖代々でもって私がいただいたんですけども、
うん、
それは120のうちの私のすぐ上の姉が今施設に入っちゃってるんですけど、
その4分の1を持ってるお姉さんにはお子さんはいらっしゃらないんですか？
これは独身でね。
そうするとそのお姉さんの4分の1も、あなたの方で、受け継いで、でその上でそれをどう処分するかっていうふうに考えたいということでしょうかね。
そうですね。
お姉さんからそれを買い取るという、
まあ買い取るか譲渡かね、贈与か、まあ私の言う通りに姉言うこと聞きますんで、
言うことを聞くと言ってもね、
はい、
お姉さんだってお姉さんの生活もあるわけですよね。
もう今施設でもう再起不能なんです。ただまあ頭はしっかりしてますけど。
あ、そうなんですか。それで、はい、お姉さんは、まあ、自分の意思で先祖から受け継いだ120坪のうちの4分の1は あなたの方に渡してもいいというふうに言う可能性が高いということ。
あ、それはもう 100% です。
あ、そうなんですか、
はい、全面的に私に任せてくれていますんで。
で、お姉さんとかね、まあ、その他のご兄弟もいらっしゃるということなんですが、その方々の生活費っていうのは、まあ、特に問題はないんですか？
あ、そっちは全く、むしろ、そう、贅沢までいかないけど、
ね。もう十分余裕があるんで、
はい、
120坪から得られるものっていうのは、まあ、別に当てにしなくても大丈夫だと。
あ、全くそれは、はい。
で、あなたの奥さんも、これを当てにしなくても全然大丈夫だと。
それは、まあ、話はしてませんけども、女房の兄弟には言ってあるんです。あれは、私の先祖代々で引き継いだもんで、渡す気はないって言って
あるんです。まあ、でも、そのままにしておくと、あなたが亡くなると、奥さんの方に、まあ、いくらかの割合がいくってことですよね。
ですから、もう、私も、だんだん体弱ってきてますんでね、悩んでるんですけども、もうことがことだけにやってね、ちょっと相談できないんですよね。
なるほど、わかりました。まあ公のところで使ってもらいたいという意思は、まあ、それはそれで、まあ、よくわかるんですけれども、まあ、先ほどあなた自身がおっしゃったようにね、地方公共団体などでは、あるいは国ではね、不動産を寄付したいと言ってもなかなか受け取ってはくれないんですよね。やっぱりその不動産を持っているということはそれなりの責任が生じてしまいますんで、ま
あ、
例えば建物があればね、火事が起きれば、じゃあその所有者は誰だと、で国だとか市だとかいうことになると、国や市がね、責任を負うことになってしまいますし、まあ、だからといって国や市がそれを全部管理しきれるかっていうと、まあ、マンパワー的にもそれは難しいということで、ま
あ、
なかなか引き取ってはくれないとは思います。そのあたりは、まあ、いきなり役所の人に言ってもですね、役所の人それ決定権ないですから、まあ、例えば、もう議員さんとかね、そういう人に話を持ってってちょっと相談をしてみるっていうのは一つの方法かもしれないですね。ただね、まあ、そうは言っても、まあ、仮にその市町村がそれを受け取ったとしてもね、市町村がそれを本当に有効利用してくれるかどうかっていうのはわからないんですよね。
そうですよね。
市町村だってお金がなければ今度それをまた売りに出すということになるかもしれませんし、
そうですよね。
そうすると結局、まあ、あなたの先祖から受け継いだ土地がね、
はい、
単に売りに出されてしまうということだってあり得るわけですから、
そうですね。
そうすると今あなたが考えている、まあ、公に使ってもらいたいというその、気持ちはすごく立派だとは思うんですけれども、
はい、
だからといって市町村とか国に帰属させることが果たしていい解決なのかというと、私はそうは思わないんですよ。で、それよりもね、
はい、
むしろ、まあ、いろいろそういう公のために活動している団体っていうのがあると思いますんでね、
はい、
そういう団体をちょっと探してみて、
はい、
そういうところへのね、 はい、寄付っていうのを持ちかけてみるのが一つの考え方としてはあり得るんじゃないかなと思います。
はい、
それはその土地自体をね、はい、有効利用することができるような団体であればそういう使い方もするでしょうし、
はい、
あるいはその土地から得られる収益を持ってね、何かその慈善事業を行うとか、はい、そういうことの資金として使ってもらうこともできるかもしれませんし、
はい、
うん、だからあなたがね、その公のためにといった、その公というのをね、もう少しちょっと具体的に考えてみて、
はい、
どういうことに使ってもらいたいのか、
はい、
それをよく考えてみると、
はい、
国とか市町村っていうそれにこう任せるんではなくて、
はい、
あなた自分の意思でね、そういうことをしている団体を、まあ、探し当てて、そこに相談を持ちかけるっていう、はい、その方が多分あなたの志には合ってくるんじゃないのかなっていう感じはするんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。
はい、
あるいは、近くの金融機関なんかに、まあ、そんな話を相談してみるのも一つの方法かもしれないです。
はい。
はい。で、あとはまあ、その土地自体がね、どう使われるかということに、はい、そんなにこだわらないんであれば、要するにその土地がね、土地として公の役に立つことにこだわらないのであればね、
はい、
例えばまあ信託銀行とかね、
はい、
そういうところにその財産を信託して不動産を運用してくださいと、
はい、
運用益はこういう目的で使ってくださいと、はい、そういうようなことをまあ信託銀行などでね、事業として行ってますので、
はい、
そういうところに話を持っていくのも一つの方法なんではないかなと思います。はい、せっかくね、まあ、そのあなた、まあ、先祖から受け継いだ財産であり、それを公のために生かしたいという志を持っているのであれば、その志がね、生きるように、市町村とか国っていうものにあんまり頼りすぎない方がいいのかもしれないです。はい。それとともにね、まあ、そういうあなたの志もいいんですけれども、
はい、
やはりその先祖から受け継いだものというのは、やはり、子孫たちのね、
はい、
ために用いられる方を、まあ、もしかするとご先祖様も望んでおられるかもしれませんので、
はい、
ご兄弟のこと、あるいは奥さんのこと、そういうことも一応考慮に入れながら考えた方がいいのかもしれないです。はい、そのあたりも場合によってはその信託銀行とかでね、相談をすればお預かりした財産のうちこのぐらいはこういう事業に使いましょうと、このぐらいは、ご兄弟の介護に充てられるように手配しましょうとか、あるいは子孫の育英資金のために使いましょうとか、まあ、いろいろな相談に乗ってくれると思いますんで、こだわりすぎずにもっと柔軟に考えてもいいんじゃないかなと思います。はい、
わかりました。
はい、
よろしいですか。
いろいろありがとうございました。
今塩根先生に本当にいろいろ具体的なね、
はい、
いいアドバイスいただいて本当に良かったですよね。
良かったですね。
で、はい、今あなた一番欲しいものってのは何ですか。
欲しいものはないんですけどもね。
欲しいものない。
欲しいものはないんですけども、甥っ子とか姪っ子と金銭トラブルでね、何もやりたくないなんて子がいるんですよ。いや、その本人じゃないんですけどね、その
親の方とね、
うん、そうです。
僕は本当にあなたが欲しがっているものっていうのは、人とのつながりじゃないかっていう気がしたんだけども。というのはね、
はい、
なんで先祖代々っていうのにこだわるわけですか。先祖代々と自分がずっとこう血がつながっているという、そのつながりに意味を感じてんじゃないの？
まあそう言われてみればそうでしょうね。
だからやっぱりなんとなく77歳の先考えて、孤独と恐れが出てきてるんですよね。
そうですね。全くそうですよ。
だからそういうことを前提として心をね。
はい。
いろいろいいアドバイスを塩根先生に受けましたから、
はい、
こう大きな気持ちになって、
はい、
最後の安らかな人生に入っていってください。
どうもありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、どうもありがとうございました。
人間最後に求めるものは人とのつながりです。
はい、77歳の男性の方ね、先祖伝来の土地だから、なんで先祖伝来にこだわらなきゃいけないのかなと、聞いてて思ったんですが、さすが加藤泰造さんは鋭いですね。あなた自身 ね、人とのつながりを求めてるんじゃないですかって。まあそこなんだね。
ねえ、加藤大蔵さんってすごいですね。
鋭い。
うん。